皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私グリーンティーと
ママと
ホネストです。
お、なんか骨、背筋、背骨が伸びるような挨拶でございましたね、ホネストさん。
ホネストですよ。皆さん、ホネストです。
どうしたんですか？どうしたんですか、今日は。
え？いや、誕生日。
まさかの、
どうしたんですか？
お願い？
誕生日だからさ。
あら、
あ、お願いですね。
そこを
今年はなんと、流行り物通信簿も、11月20日配信ということですね。
また、
誕生日にね、こう。バチーンと二番組が来るっていうのは何年ぶりだろう。
やっぱり自分から。
今年はあれですね、自分から言ったパターンだったんですね。
例年でこうだよね、でもね。
いやいやいや。いや、流行り物の方では言わないつもりだったんだけど、小、平さんが言ってくれたんですよ。
いや、
おー、すごいと思って。
初配信っていうのは流行り物珍しいからね、そうすると。
珍しいですよ、ね。全然なかったですから。ということで、まあ、駆け上がりでは、もう率先して自分から言っていこうって、ね。
待つのがめんどくさかったと。
なるほど。まあ、
いや、
何もなかったらね。何もなかったらエンディングとかであるパターンっていうのを過去にはありましたけれども。
うん。うん。いや、もう誕生日、ああ、いいんですけどね、別に。じゃあなんで言ったんだって話はあるんですけど。
まあ、前はね、ちょっとこう、より一層代が変わるっていう年齢のフランスだったので、ちょっと話してた記憶がありますけど、まあ、ホネスさんが最初にそれを経験しますからね、この3人では。
そうだね。だから去年はこの時期アメリカ行ってたんですよ。ちょうど。
ああ、それでティーボーンステーキかなんか食べてお祝いをしたというお話をね。
いや、まあ、ティーボーンステーキは食べましたけど。
食べました。
別にそれでお祝いしたわけじゃないけど、ね。うん。でも食べたは食べたよ。
トモ
ノクイ。ね。
まあ、美味しいだろうね、
はい。うん。懐かしいですね。一週間ぐらいアメリカ行ってましたからね。
はい、まあ、今ちょうど、ね、今年行ってたら、ちょっとこう、いろいろデモがね、起きてたところ
ですね。ああ、そうですね。
トランプが、ね、わーってなってるところですよ。
まあ、この後取り上げますけどね。
そうですか。まあ、ということで、ホネスさんの誕生日。まず、じゃあ、オープニングでね、おめでとうございますと。
ありがとうございます。
皆さんもお
祝いを。思ってないでしょ。
はい。いや、まあ、もう、なんていうのですかね。誕生日おめでとうってあんま言わなくなったんですよね、最近。
嘘？俺、バンバン言ってるよ。
いや、まあ、そんなに大々的にあんま言わなくなったんだよな。
ああ、そう。じゃあ言ってよ。
いや、だから、おめでとうございますっていう、まあ、感じなんです。それは、まあ、番組、中でこう、どう言うかっていうこう、テンションあるじゃないですか
。ああ、まあまあね。
なんか、
まあ
ね、うん。だなんか、お祝いのなんかやつを、ね、身近で何人かでご飯食べようとかってなってると、まあそういうテンションになりやすいんですけど、
はいはい
はい、うん。あんまり等身大のネタで入れてないからね、うん、我々3人、その、私生活とかそこまでは話してないから、誕生日に対しての関心もまあ、このかけらず上では薄めになってしまう。
確かにそうだよね。かけらず上、
ね、
そう薄いよね。誕生日に関する、
うん、薄い。
俺だけしか祝われてない気がするんです。だから毎回。
そうそう。ホネストさんのなんか話はセキララに語られてるけど。
あるね。
セキララには語ってないけど。
ないよね。語ってないかもしれないけど。でも、まあ、最近何があったかは結構ホネストさんはオープンじゃないですか。
う
ん、
まあまあ別に
誕生日とかも
含めないですし。
うん。
あとまあ20日っていう誕生日だからね。かけらずはちょうど配信日が毎年。来ちゃうっていうので、まあどうしても取り上げてはいるんですけど、取り上げてるわけでもない。うん、まあでも同じ月の人、誕生日が一緒の月の人、僕で言うと11月生まれの人って結構、まあ後輩にも友達にも11月生まれ結構いるんですけど、
うん
うん、同じ月の人同士では結構言うけどね、あ誕生日だよねもうそろそろみたいな、
ああまあそれはそうかもしれないね。
あ覚えておくんだ、覚えておくというか、まあまあ自然に覚えてて。ふと、あ、そういえばってなるわけなんで。
というか、僕、基本的に、まあ、同じ誕生月じゃない人の誕生日も、比較的覚えてる方なので、
うん。
うん。
まあ、直接言えない場合は、LINE とかね。まあ、そこら辺で言いますけど。う
ん、大事なこと、
ね。二人の誕生日は言ったことあんまないか。
いや、番組中でないでしょ、
しかも。番組内ではあんまないけど。
うん、そうね、そうね。
とか。
そうなんですよ。
まあでも、嬉しいよっていう人もいると思いますし、
うん、
そういう、こう、さりげないね、ことで、あ、なんかすごいよく知ってくれてるんだっていう、
そうだね。
ことにもなるから、
うんうん、いい、まあ、その、ね、
うん。
まあ、もっと、
まあ、人それぞれの考え方がありますけども。
そうですね。もっと気軽にね、おめでとうって言える人であるといいですね、確かに。
ね、とりあえずおめでとう。
言ってるつもりなんだけど。
いやいや、それは自分とかに対する戒めもあるんですけどね、今のはね。
あ、そういうことね。う
ん、はい。
言っていこう。もう、誰かれ構わず誕生日だったら祝っていこう。
そうですね。まあちょっと言われると嬉しいってのはありますからね。
うん、
はい。ということで、まあ今日はホネスさんの誕生日にお送りする、かけあがりラジオでございますけれども、
どうしたどうした
そんな風に
大丈夫かテンションをね、上げてみましたって。無理やり上がった。株価みたいに無理やり上がった感がありましたね、今ね。
そしたらすぐ落ちるから。
まあ大統領選に関しては、あれですね、まあ先ほど馬場さんポロッとおっしゃりましたけど、今日テーマに取り上げるわけですけども。僕は最近、ちょろっと気になったのは、福岡の陥没事故
ですね。陥没ね。
ああ。コンビニの前がドーンってなって
たやつ。まあ、あれはなんか工事してて、ちょっと水が想定外のところから出ててみたいな、なんか、いわゆる、人災というか、ある意味ね。そうだったんです
けど。まあ、そうだね。
あ、結構世界中で、何にもないんだけど急に崩落するケースってもあるらしいですね。
あるある。なんか、家の庭が崩落してるところとかもあったりするじゃん。あれ怖いよね。
急にね。
うん。
自分
あれがその、うんなんだろう下に何かが入ってるから、ね、起きたのか、なんもないのに、うん、自然で普通になったのかで、怖さが変わってくるんですけど、
そうですね、
自然のケースは本当にただただ怖いですよね。う
ん、どこで起きるか分かんないからね。
そうそう。
で、自然のケースって、まあ、例えば、何ですかね、地震、ちょっと遠くで地震が起きましたとか、あとは、うん土砂災害で、どっかで崖崩れが起こりましたみたいなのがトリガーになって、水の地下水の流れが変わったりとかして、で、うん、その自分のいる場所の下が結構空洞になっちゃったみたいな。なんかそういうケースが結構あったりするみたいですけどね。そんなのなかなか遠いところで起こってる地震がここまで連動してるなんて気づけないですからね。
そうだよね。
自分の住んでるところの地下ってに対しては、なんだろう、わからなすぎますからね。うん、だからその、千葉で液状化現象ってのがあったじゃないですか。
はい、
あったあった。
あれも、あれこそ、なんでってなりますよね。家買うときに、このあたり地盤があれなんでとかって、前情報がどこまであったかわかんないですよね。
うん、
あれは怖いなと思いました。
まあはい、液状化はなんとなくね、埋め立て地だからっていうので、ああ、そうかってな、なりやすいけど、
うん、
なんか、昔からある土地なのに、急にみたいな、うん、時はもう、打つてないよ、ね。
そうですよね。まあ、ちょっとそこはある意味もう運しかないのかなっていう感じがしてきちゃうものなんですけれども。うん、
まあ、まあ、でも今回のね、うん、博多はその地下鉄を掘るその穴のせいだっていうようなところが分かってたりもしますけど、まあそれにしてもちょっとね、あの事件は、怖いよね。朝5時。
うん。
まあ、
これ、ね。朝5時で、不骨中の幸いで言うと、その、工事をしてた人の責任者たちが、その場の現場の判断で、交通規制して、5分前くらいに気づいて、はい、人を入らないようにさせたところ、まあ、いきなり鎮火したということだったんで、それで怪我人が出なかった。
そう。それです
か。そう、良かったかなと。
だから現場判断、が、素晴らしかったっていう。
そう。それが、ね。
奇跡でも何でもないんだよね、あれは、ね。
それが言いたかったんですよ、今日。
言っちゃった、全部。
いや、で、
すいません。
いやいや、それがね、
やってしまった。
すごくいいこと、
うんうん。
で、それがですね、前回話した正常性バイアスを打ち破った例なんですよね。
ああ、そうだね。うん、確かに。
ちょっとぐらい水漏れてても大丈夫だろうで言ってたら、もうこう、うん、もっとひどいことになってたというね。
でもさ、僕、思ってたんだけど、
うん。
その、何、生活者というか、その、地域住民が撮った動画をね、
うん、
見たんですよ。
うん、
で、
うん、
その動画見てたら、まだ真ん中のあの、水道管というか下水管が通ってるところが崩落する前の動画だったんだけど、
うん、
なんかね、撮ってる動画の中にずっとものすごい勢いで水が流れてる音がしたの。
あー、じゃあ、はいはいはいはいはい。
だから、あの、トンネル掘ってる人が水が漏れてきたって言ってるけど、もしかしたら、半端じゃない量水がいきなり出てきたから止めたのかなとも思ったね。
あー、まあそれはそうかもしれないですね。
うん。うん、だから、あの、なんか意外とちょろちょろだったら、
うん、
そのままいけるかなっていう感じで言ってたのかもしれないけど、うん、多分ね、地下鉄掘ってる時に、尋常じゃない量の水が出てきたんだと思うのよ。うん、
まあそうだと思いますよ。うん、で、ただ、
やべってことになったんだろうね。
そう。ただこれが崩落にまで繋がるから、もう周りの道も閉鎖っていう判断。ですね、
うんうんうん。
そこへの想像力は素晴らしかったからっていうふうに、
ね。そうね。
思いますよね。
ちなみに福岡に住んでたこと、というか実家が福岡、というか、まあ、北九州の人が今宿場にいるんだけど、うん、その人に聞いたら、あの線、福岡の地下鉄を掘るのに、
うん、
数年前にも同じような崩落があったんだって。だから多分、それと同じ過ちを今回してるだろう
という。そういうことなんですね。じゃあ2回目。
そういうのも多分情報としてあったんだろう。うん、だから、前崩落してる時も同じ状況だったなっていうのが多分あったんだろうけど。
なるほどね。
そうそうそうそう。まあ、それだったら。
工事そのものも十分注意してほしいっていうのは、ありますね。
うんうん、まあ、やり方とかね、その地盤の内側がどうなってるかっていうところをもうちょっとちゃんと検査した方が良かったのかなっていうところもあるけど、うん、まあ、判断としては、不幸中の幸いで、ちゃんとした判断が一応できたかなっていうところではある
よね。うん、まあ、こんなん巻き込まれたらたまったもんじゃないですかね。信号機スッドーンって落ちてましたからね、これ、動画見たらね、うん、
はい。死ぬよね、あれ。吹いたら。
まあ今回は本当に不幸中の幸いということで、いい判断だったなというふうに、ちょっと僕は感心しましたけれども、さあちょっとオープニングが長くなってきたので早速ね、今日はお便りを3通いただいておりますので、そちらの方を取り上げていきたいというふうに思います。
はい
はい、じゃあまず1通目、あっくんさんからいただいております。タイトルはグリーンティーさんのそっくりさんというタイトルですね。気になる内容です。読んでいきますが、お三人様いつも楽しい配信ありがとうございます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
261回世界は謎で満ちているの回楽しかったですね。ボイニッチ趣向やジョン・タイターと私の専門分野が盛りだくさんで、ニヤニヤが止まりませんでした。
専門分野。
専門分野なんですね。そのうちこちら方面のトークテーマもお便りしてみようかな。ふふふ、まるまるまるということで、
うん、
ホネストさんの気泡を使っていただいています。
はい。はい、ありがとうございます。
さて、今回お便りしましたのは、最近聞いたポッドキャスト番組、いけ、世界遺産と雑学の旅 by たびたびプロジェクトにグリーンティーさんのそっくりの話し方をされるキャスターさんがいらっしゃいましたと。
おお。
じっくりじっくり聞けば多少の違いはあるものの、我が家ではグリーンティーさんのご親戚説が有力ですと。ほう。まあ何はともあれ、かけらじの皆さんは聞き心地の良い、声をお持ちで羨ましい。もしよろしければ皆様もこちらの番組聞いてみてください。細かい話し方のニュアンスまで、なかなか似てらっしゃいますので、かっこ笑いと。そして PS、私はこのゆけ世界遺産の雑学の旅さんの資格ではございませんので、あしからずではというふうにいただいております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
気になりますね。
うん、
ということで、私はちょっと聞いてみました。
まあ、あ、聞いたの？
聞いた。
ちょっと、この番組、今日収録前ぐらいにちょっとね、メール確認した時に聞いてみたんですけど、確かに、似てる。
そんな喋り方なの？
ええー、ちょっとね、喋り方を言葉で説明するのはすごく難しいんですけど。
あ、難しいだろうね。
なんかね、どの回聞いたかな？なんかオープニングで、自家製ヨーグルトを作ってる話をされてる回がありました。
うわぁ、しそう。
いや、だからネタまで似てるんですよ、結構。
しそうだわ。あ、グリーンティーっぽいね。うん。
いや、たださ、話してると、その自家製ヨーグルトの話題を振ったのはちょっと別の人だったかもしれないですけど。
あー、なるほど、ね。
ただ、なんていうのかな。あの、最初聞いた時に、あー、似てるなって本人で思ったんですね。
あー、じゃあそんな似てるんだ。
じゃもう特徴法が全部掴まれてるというか、そっくりっていうところですね。
なので、ちょっとこれはですね、お二人も聞いてみて、その似具合をですね、見ていただけるといいかもしれないです。で、結構僕この番組面白いなと思いました。
あ、ほんと。
ええ。
ちょっと聞いてみよう。
で、
じゃあ、うん、入れ替えてみます一回とか言って。リスナーさんが気づくかどうか。
あ、入れ替えてみるね。
うん、もちろん、この連絡を差し上げるんですけど。
そうですね。
で、まあ、たびたびプロジェクトさんがどういう形になるかわかんないんですが、
ええ、
もしね、よろけばね。
そうですね、たびたび
入れ替えちゃうよ。
俺たちも普通に喋れたら、それはもうグリーンティーってことだよ。
いや、もう、
そうですね。
俺いなくなっても大丈夫だね、そしたらね。
ええ。
向こうが困る。たびたびプロジェクトの人が2回やんなきゃいけなくなるから。仕事が2倍になっちゃう。
でも、代わりに、だから俺がちょっと旅行とか行くときは代わりにやっといてって言える人が出てきて
る。ああ、いい
ね。そうね、そうね。
二人体制
だ。代打としてね。
うん、初めて聞いたよ。ポッドキャストの二人体制って。どっか入っ
ちゃった。ちなみにね、ええ、あっくんさんに言っときますけど、グリーンティーさんの、親類がね、全部こういう喋り方ではないです。
あ、まあ、そうだね。全然違うね。
確かに。
全然違います、皆さん。うん、グリーンティーみたいな喋り方してる人の方が少ないと思って
る。少ないけど、俺一人だけしか見たことないけどね、親族の中でこんな喋り方してる人はね。
そうね。うん、僕はグリーンティーさんのご兄弟も知ってるし、まあ、親御さんも知ってるからあれだけど。グリーンティーは独特だと思うよ。
まあでも、中1くらいからすでに、ね、ある
程度。出来上がってるから
ね。喋り方はもう、そうなってたっていう感じだね。うん、
まあ喋り方で。ただ、この喋り方も、親戚のね、レモンティーさん、同じような喋り方されてるんですが、やっぱ声の高さが違うと、全然違うらしいですね。聞く。
ちょっとうざく聞こえるんですね。
最近見ないですけどね、どこ行ってるんですかね。
そう、レモンティー全然出てこない。いや、
ちょっとここだけの話をさせていただくと、近々ね、出てもらおうかなと思っていて、
あ、そうなんだ。
ええ、もう、かけらじタイムズレモンフレーバーというコーナーでね、出ていただこうかなというふうにね。ええ。
じゃあ、かけらじタイムズ感はもう、グリーンティーさんの代わりにやってくれる。
ええ、もうちょっとそこをかけらじタイムズ。
ってことは、
やりたいと。いやいや、次回かどうかわかりませんけど。
楽しみにしてるわ、
ね。ネタがね、集まった時に出ていただこうかななんていうふうには思っておりますよ。
なるほどね。はい、レモンティーじゃ
そう。扱いづらいあれです。恐怖再び。
はい、ということで、ぜひね、リスナーの皆さんも聞いていただきたいなというふうに思います。はい、ありがとうございました。では続きまして2つ目、
はい、
ケリーさんから、いただいております。タイトルは UFO ですね、じゃあ内容です。皆さんこんにちは、こんにちは。最近ミレーフライが何度目かのマイブームとなり、スーパーに行くとついつい買ってしまうケリーですと。これ何ですか？ミレーフライ
ですか？
ミレーフライって何？
なんかのお菓子じゃない
ですか？なんか三重県独特の、あ、お菓子ですね。愛知で作ったビスケット的な。
ビスケットなんか。
あ、
でも僕も食べたことないですね。
見たことはあるかもしれないけど。
ミレーフライ食べたことあるかなこれ。
なんか友達が持ってたような気がしますけど。
これだって食べたとすると友達の家のゲームしに行った時のおやつの中に入ってるとかそんなパターン。
あるある。NO だねそれ。NO くんちにはあるだろうね、多分ね。
NO くんちはよくふがしが出てきましたけれどもね。
ふがし
は。まあそんな話はそして、ということですね。で、先日 UFO の街、あ、これなんていうのこれ。
え？
これなんていうの UFO の街。
なんていうんだろうこれ。
石川県の、白石。
白石。
白石。
難しいですね。白石。白衣というところに来ましたと。宇宙科学博物館で、マーキュリー計画やアポロ計画などの勉強ができました。
うん、
また、UFO のことも紹介されていましたよ。最近 UFO の話題って聞かなくなったように思います。地球外生命体という言葉の方がメジャーな感じがします。昔と今では宇宙の憧れやロマンの内容や対象が変わったなぁと感じました。
うん、
宇宙に対する見方や考え方の変遷を番組で紹介してほしいです。ではまたメールしますねというふうにいただいております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
宇宙科学博物館というところが石川県にあると。これは僕も聞いたことありますね。なんか、石川県って結構そういう博物館が有名だと。で、確か UFO、最近 UFO っていう言葉はないですね、あんまり。
うん。
うん。
うん。 ただ、宇宙開発っていう観点で言うと結構宇宙系の話題って多くて、例えばそのハヤブサとかね、映画になったりとかしてますし、どっちかというと、どっちかというと現実路線の話題、うん、火星に生命体が本気でいるんじゃねえかみたいな。ただ生命体って言ってもちょっとそう細胞レベルの、ね、単細胞生物
レベルの、ね。なんかね、NASA の発表が小出し小出しなんだけど、確か近日中に、なんだっけ、ヨーロッパだったかわかんないけど、このあたりの、氷で覆われてる衛星ですね。
の中になんか、いたとか、
そうそう、なんか、の発表するみたいなお話が、一回 NASA から出てたような気がしますけど。
ああ、そうですね。確かにちょっと前に聞いた。
もしかするとなんですけど、そこに、もしかしたら、水が本当にあって、
うん。
で、ちょっとした生物がいるかも、みたいな。
そうですね。
発表が本当にあるかもしれないんですけど。どうなんでしょうね。
だから、そういう意味で、まあ確かに水があるとさ、なんか、ワクワク感が来るんだけど、でも UFO っていうのとはやっぱ違うよね。UFO っていうと、地球にこう、飛来してくる未確認飛行物体だから、さすがに飛来してくることはねえだろうと。もう、こんだけさ、観測衛星いっぱい飛んでんのにバレねえわけねえじゃんっていう、そういう感じになってるよね、今ね。
なんだろうね。UFO とはまた違うんだけど、うん、心霊写真とかももう見なくなったもん
ね。あ、そうね。フォトショーとか。
番組でね。心霊特集って言っても、もうなんか、話を語るだけの回みたいな感じになってるでしょ、
そうだね。
なんか昔みたいに、お分かりいただけただろうか、みたいな。ないじゃん。
あ、それはないね。
うん、もう、フォトショップがね。いや、フォトショップがこれだけね、普及したからっていうのもあると思うけどね。
誰でも作れちゃうから、本物かどうかもね。
加工しやすいから、
うん。
うん。俺でも作れるからね。
ね、
うん。後ろにホネストが立ってるみたいなね。
いや、もうそもそもホネストがいるっていうこと自体がもう心霊現象ですよね。
いや、存在を否定しないで。
心霊現象。存在を。人骨現象みたいな。
声乗ってるから、これ。まあ、だから、うん、そういう、なんか夢というか、こう、ロマンみたいなものを、その、心霊写真だったり、UFO だったりに、見る感じではなくなったんだろうね、今の現代は。
うん、そうですね。まあ、ある意味、時代の、まあ、変遷、考え方の変遷と言ってますけど、確かにそういうところはあるよね。面白いかもしれないですね。うん、昔の人が何をロマンに感じていたのかとかね、いうところは調べてみると面白いかもしれない。はい、ちょっとまた、検討してみたいと思います。はい、ありがとうございます。続きまして3通目、しましまさんからいただいております。タイトルは、先日はお世話になりました。
お世話になりました。
さて、じゃあ、いきますね、内容ね。はい、皆さん、こんにちは。しましまです。こんにちは。
こんにちは。
ホネストさん、先日はお世話になりました。お会いできて光栄でした。
こちらこそありがとうございました。
あれですね、トキマッシュ。
トキマッシュのね、はい。
オフ会。ですね。
僕も光栄でしたよ、お会いできて。
うん、僕ら二人はまだ多分顔が知られてないので。
そうなんだよ、ね。一番だってアイコンで顔を隠してるホネストに会っちゃったわけだから。
そうですよね。
うん、そうですね。まあ僕はアイコンのまんまという雰囲気もします。
そうね。触らないからね。
はい。
そうか、外僕のアイコンはまだ公開されてないので、ね、なかなか想像できる人はいませんけれども。
うん、
まあただ前、ね、似顔絵描いてくださったね。NC さんという方ね。それは参考になるかと思います。さあ、続きを読んでいきます。さて、今日現在、トランプ次期大統領でニュースは持ち切りです。
うん。
法学部で国際政治を勉強していた僕も、この話題が気になってしょうがありません。特に僕が気になることは、トランプさんが次期大統領に当選した理由についてです。
うん。
白人、高卒、労働者層がトランプさんを支持したことが、当選の大きな理由であることは確かだと思います。
そうね。
だけど、人種や学歴、階層という既存のカテゴリー以外に僕たちが見落としているカテゴリー、もしくは新たなカテゴリーも大統領選挙に影響したのかもしれないと思いました。
うん。
うん、もしそうだとしたらそのカテゴリーは、何であるかお三方に話していただきたいです。かなり狭い論点ですし、政治なので扱いづらいかもしれません。よろしければと思いリクエストします。ということで、いただきました。
なるほど。
はい。トランプ大統領の話っていうか、まあ、選挙についてはこれから、うまうまさんが、
そうなんですよ。
お話しいただくことになると思うんですけども。
そうなんですよ。
いやいや。
どうですか、ね、この観点って、織り込まれているんでしょうか。
織り込む予定ではなかった、今、はい、このお便りを初めて見た感じではあるので、
はい、
まあなんか別途そういう、まあ、次期大統領だ。これから、まだね、引き継ぎというか、多分来年とかじゃないですか、うん、1月とか。そんなぐらいに就任しますよね。なるの
は
来年です
ね。はい。
うん。なんで、時間がかなりまだあるんで、
うん、
そういった意味では、ニュースはニュースとしての取り上げて、
うん、深掘り。
島さんの、うん、はい、なぜ当選したのかっていうところに対しての、まあ、その、意外なね、
うん、
隠れてる理由がこんなんじゃないかっていうものについては、別途話してもいいかなと思いました。うん、
なるほど。
うん。
わかりました。
とはいえニュースで、うん、タイムズの方で取り上げさせていただきますので、
うん、
お楽しみにって感じですね。
はい、ということですね。
はい。
まあ、早速、ちょっと関連、直接、ダイレクトではないですけれども、関連ニュースとして今日ね、これからうままさんが書き出したタイムズで取り上げますので、
はい、
そちらの方お楽しみに、していただけるといいかなと思います。うん、じゃあ、いいですかね。お便りに関しては、
はい。
以上になりますけれども。
はい。
じゃあ今日、コーナーの方にね、入っていきますが、はい、かけらじタイムズは何度も言ってます。うまうまさん。ちょっとじゃあ、何
でしょうか。そうですね。まあ、はい、話の流れで言うと、そういうことですと。そういうことですと、一言で。はい。まあ、ね、ただ、その、もしとらっていうキーワードで、ね、11月のくらいまで、10月、11月と盛り上がってくる中で、まあ、マジトラになってしまったとか、もうトラだったとかですね。うん、そのような、ニュースが、記事なんか見かけますけれども、まあトランプ氏が、まあ次期大統領に、決定したということで、まあその選挙前後のニュースというものを、まあこう、なんでしょうかね、時系列というかなんというか、ふんわりお伝えしつつ、3人でトランプ氏ってどうだろうねっていうことも、ちょこっとお話できたらいいかなと。
なるほど。
思います。本当はこれにセットで、その今だと韓国の大統領のね、パククネ大統領の支持率が、ね、うん、まあ若い世代は 0% っていう脅威の数字を叩き出したということで、はい。そっちもね、行きたい、その二つの明暗というかね、二、
うん、
人の大統領みたいな、
はい、
キーワードでやってみたいんですけど、1時間ぐらいになっちゃいそうだったんで、ちょっとそこは、割愛っていうことで、はい。
わかりました。
今日はトランプ氏の大統領の選挙についての話をしたいと思います。
はい。じゃあ続きまして、井戸端カオス、こちらのホネストさん担当ですけれども、内容の紹介をお願いします。
今日はですね、まあ、何にしようか、いろいろ考えたんですけれども、
うん、
デジタルタトゥーという言葉を皆さんご存知でしょうか、ね、デジタルタトゥー。
なんか、デジタルの世界に残ってしまったなんかこう、跡みたいな。
ああ。
そんなもんなんですかね。
写真に加工するみたいなことですか、うん、
このデジタルタトゥーっていうのは今ね、うん、グリンディさんがおっしゃっていただいたように、まあ一度こう SNS とかそういったブログとかに投稿してしまったものがもう一生消えない、半永久的に残り続ける、まあその要素をですね、まあタトゥーというものと、
そんな言い方してるんですね。
そう、
はい、初めて聞きましたよ。
まあなんていうんでしょうね、その表したというか、実際にこう入れ墨とかね、なかなかこう一回入れてしまうと消えないっていうようなものに、まあ重ね合わせてですね、最近ではデジタルタトゥーというようなことを言うんだそうです。
おう、
まあ、そのデジタルタトゥーについて、まあ、今一度、この3人でね、井戸端会議をしてみようかと。
なるほどね。これは確かに、中学校の時に作ったホームページとかの話でしょ？
そうですね。それも含めてですね。
そこまで遡ったんですか？
ええ、まあ、皆さんいろいろやってきたでしょ？ミクシィとかもやってきたでしょ？ね。私が昔作った、クソ恥ずかしいホームページとかいろいろあると思いますけれども。
ああ、あれね。まあ、名前は言えないけど。
やめてください。名前言うんでくださいね。まだあるんでね。はい。まあ、それについてのね、お話を、3人で、楽しくやっていこうと思います、
はい。こちらも楽しみですね。はい。それではまずね、かけらじタイムズから参りましょう。
ということで、まあ、序盤からいろいろとお話しさせていただいている、トランプ次期大統領についてのニュースですね。
うん。
から参りたいと思いますけれども、まあ、まあ、20日なんでね、もう2週間くらい前になっちゃうかもしれないんですけれども、11月8日に、まあ、アメリカ大統領選で共和党のトランプ氏が見事勝利を収め、うん、第45代アメリカ大統領に就任することが決まりましたと。
うん、
まだしばらくオバマさんがね、いて引き継いで、これから変わるってタイミングじゃない。まだトランプ大統領っていうのはまだなってないんですけど、実際は。うん、まあ、ただ、まあ、もうなることが確定してしまったというところだったんで、まずはね、その選挙、こういう結果になったよっていう前後のニュースとして取り上げたい部分もあるんですけれども、
うん、
お二人は、まあ僕も含めなんですけれども、ヒラリーだと思ってた節があるんじゃないでしょうかと、
うん、
いうところですけど、どうですか、
うんうん、ヒラリー、うんって感じですね、ヒラリーだと思ってましたね。もう、まあただ接戦にはなるだろうと思ってた。けど、だからこの、なんていうの、逆の感じ？トランプの票とクリントンの選挙人の票の逆になるぐらい、
うんうんうん。
トランプがちょっとだけ、まあ、70人ぐらい勝ってるじゃないですか、選挙人の数で。
はい。
その比率が逆ぐらいでヒラリーが勝つのかなぐらいに思ってました。
ああ。
接戦にはなるとは思ってました。
接戦だけどやっぱりヒラリー、ね、うん、やっぱりヒラリーみたいな感じに落ち着いていくっていうね。うん。ええ、ホネツさんはいかがですか？
まあそうですね。まあ我々が単純にそのメディアに踊らされてただけなのかもしれないですけど、やっぱり直前のなんかこう街の声みたいなね、アメリカでの街の声、うん、どちらに投票しますかみたいな報道を見る限りでは、まああまり離れてはいなかったけどね。まあグリーンティーさんおっしゃるように、ええ、接戦だろうかなとは思ってたけど、やっぱりヒラリーの支持者の方が多かったような印象があったので、
うん、
まあ、ヒラリーになるんだろうというふうには思ってはいましたけど、まあ、そういう意味で言うと逆にトランプの支持者がそういうアンケートに答えてなかっただけなのかもしれないですけどね。
いや、これ、
今、うん、ホネストさんが、おっしゃった話、
うん、
まあ、これがそのメディアが気づけなかった、その世論調査だったんですね。うん、いわゆるその、隠れトランプ支持者と言われる、
うん、
まあ、実態をなしていない支持者がですね、多くいたよという、ことだったんですよ。
うん、
はい。
そうですね。
メディアによると、はい。これまでの調査では、ヒラリー支持者がトランプ支持者を大きく上回ってたと。で、ずっと優勢の状態が続いてきて、そこでちょっと支持、なんだろうな、ウェイトがね、ちょっと変化することがあっても、依然優勢なままだったんですね。
うん。
ただ投票箱の蓋を開けたら、実態とはかけ離れた、要は調査とかけ離れた数の票が、トランプに投じられていて、うん、まあ、あれよあれよという間にね、票が埋まっていって、トランプの勝ちという状態になったというところで、うん、まあ、その理由については、僕もちょっと調べたんですけど、いろいろ言われてる部分もありますと。
うん。
はい。で、多くの場合は、なんとなく周りの人がヒラリーだよねって言ってる中、いや、俺はトランプだねっていうことが若干言いづらい。特にコミュニティの中では、トランプ氏の、結構その過激な発言とか、こう差別的な発言っていうのがあって、うん、仲間内で実はトランプがいいと思うんだよねって言いづらい雰囲気があったというようなことが記事に書かれたりはしておりますと。
うんうん、
なので、本音と建前をね、うまく使い分けてきたのかもしれないです。
日本人みたいなことになってるね。
はい。そうです。あとはその日本からはもうわかるあれとしては、そのヒラリーさんがね、その、次の政策とか、そのマニフェスト的なものをね、どんどんこう、打ち出していって、あ、こんなにいい暮らしになるのっていうのとか、これから楽しみだねっていう話をすればいいんですが、まあその、対談をしたじゃないですか。
うん。
ヒラリーとトランプ氏のね。その時にどっちかっていうと、ヒラリーさんもトランプ氏のことをただただ痛烈に批判するのみに終わってしまうというところでですね、うん、まあ、その、若干未来の話もあれども、多くの場合が、お互いがこう、暴言を言い合うだけという、そのテレビ討論会だったんで、ヒラリーの支持者が多分そこの時にがっかりしちゃったと。なんだこれ、トランプ氏とそんな変わんねえじゃねえかと。
うん。
なんだなんだっていうのも一つの原因だったかもしれないです。で、最近そのあたりで、ちょっとずつトランプ氏が追い上げてきてたと。
うん。
いうことなのかなーなんて思います。
なるほどね。隠れトランプ。
隠れトランプ
か。まあでも、なんだろうね。 この前の東京都知事選でもそうだったんですけど、
はい。
なんか、最近のそういう大きな選挙って、まあ、よく報道でも言われてますけど、どっちの方がマシっていう観点でしか投票してないような気がするんだよね。なんか。まあ、この支持、こっちの人がいいではなくて、
うん。
なんか大半の人が、んー、どっちかっていうとこっちの方がまだマシかなみたいな。なんか、そういう、選挙になっちゃってるのはちょっと悲しいなと思いますけどね。ま
あ、今回のアメリカもそうだったんですよね。うん、最低と最悪の対決みたいな、なんかそんなこと言われてますよね。
どっちになっても、ちょっとやばいなっていうのとか、
そう。どっちになっても今より悪くなるだろうけど、どっちの方がまだ悪くならないかみたいな。
その、蓋を開けると、そのアメリカってその、ちょっと前までは本当にこう調子が良さそうでね。見えてるんですが、実は格差がものすごく進んでいて、
うん、
で、まあ、世界的な脅威に対しても、まだまだなんていうか、こう、中途半端になっちゃってるっていうのもあって、
うん
うん、実は結構今課題が山積しておりますと、いう状況下で、どっちに転んでもその課題が一気に解決するとも思えないし、うん、まあ、ただ民主党と共和党があるじゃないですか、二大政党として。
はい、はい。
これがその、お互い特徴があるものだから、その、どっちかに転ぶことによってバランスが崩れるのを、また別、その、与野党がこう入れ替わることによって、形をこう、なんとか保つというか、いうことになってるっていうふうに考えると、まあ、今回共和党のね、トランプ氏が勝ったということなんで、
はい。
またこう、バランシングされるのかなと。思うんですけど、トランプ氏単体で見ると、この人はちょっといろいろぶっ飛んだ発言が多いですよね、と。
そうね。
まあそうだね。
メキシコの国境に壁作るだったりとかね。うん、あ、はい。どうしましたか？
いや、そう思います。ただ、まあ、共和党の中でもトランプ氏の派閥とそうでない派閥に分かれてるって話もあります
よね。そう。だから、その、トランプ氏が、その、うん、そもそも党をまとめられてるのかって言われると。
分裂しとるやないかい。
そう。まず党の中での党代表を選ぶときに、接戦というかね、いろいろな、そうなってて、放末と言われてたトランプがなぜか勝ったというところもあったんで、うん、勝って調子をつけた部分が実はあって、それまでは絶対注目されてなかったらしいですよね。
本気でなる予定だったんですかね？本人の心の声。
その直後の、なんかニュースとか見てると、トランプ氏が勝った時に一人だけ険しい表情が
してた。見た。
いました。
あと
うひょうって感じじゃないんだって
。あと何だっけな、なんか、オバマ大統領と会談したじゃないですか。
あ、した。
あの時もなんか、そんなにこう、明るい感じの顔っていうか、なんか、オバマ大統領から、こういう、今、現状になってるんだよって、世界のこう、複雑なことを聞いてね、あ、やべえな、やべえ、本気やべえんじゃねえのって思ったのかなっていうぐらいの顔。
これ、そのうちドッキリって誰か言ってくれたみたいな顔を。
そうなんだよな不動産王って言われていて、うん、どちらかというと政治家ではないですからね。
まあそうだね。ね初めて。
で、なので、ただ、その、各顧問はね、すごく優秀な人を付けさえすれば、うんうん、これはまあいろんなことが可能になるとは思うんですよ。まあ
そうですね。
俺はこう思うけど、ざっくりこう思うけど、プロフェッショナルの観点からしてそれってありなのっていう、うん、そういう話を繰り返すことによって、大体トランプさんがやりたいと思ってることを、その現実目線に落とした上で、政策として打ち出してくるんじゃないかなとは思ってるんですけど、うん、まあじゃあ果たしてね、トランプ氏が勝ってしまったという後にね、どうなるんだろうっていう話が、まあ、日本人もそうだし、他のね、世界の国々も注目してると思うんですけれども、
うん、
ざっくり、一言でどうなるんだろうっていう予想というか、ものって二人の中にはありますか？意見というか、まあ、ファーストインプレッションみたいなものでもいいんですけど。じゃあ、難しいですよね。特に一言で表現しろって言われると。まあ、じゃあ、良くなるか悪くなるか？
俺、そういう意味では、
はい、
変わんないと思うね。
変わんないと思う。お
ほぼ。
それは、うん。
というのは、まあ、僕の意見ですけど、
はいはい、
あまあ、多少はね、ぶれるというか、なんか、ちょろちょろって今のオバマさんとは違うようなやり方にはもちろんなるでしょうけど、まあ、その、共和党の中でも、先ほど言ったように、トランプ支持の派閥とそうでない派閥がいるわけじゃないですか。
うん。
で、かつ、まあ、その、ヒラリーとの対決もね、いろいろあった中で、トランプ 新大統領が全ての権限で全部決めれるわけではないと思うので、絶対抑制されるじゃないですか。俺はこうやりたいんだってこう大統領が言ったところで、いやいや、それは現実に考えて無理じゃん、みたいな。
うん。
いうことを周りが言うことによって、結局、なんか大統領わーわー言ってるけど、まあ、みんな分かってると思うけど、あれは無理だよね、みたいな。
うん。
まあ、そんな感じで結局、今の流れを、しばらくはやっぱり辿ってくんじゃないかなと思うし。
まあ、ちょっと大統領の力っていうのは日本の総理大臣よりはちょっと圧倒的に強いのはあるんで。
う
ん、
まあ、圧倒的に強いでしょうね。
はい。公約に掲げてた内容が実現できないとなると、今度は国民からのね、支持率が低迷してしまうと、うん、共和党全体の党の力も大幅にダウンしてしまうのもあるんで、うんうん、ある程度トランプさんの言ってることを、まあ、どういう形でいくかはわかんないんですけど、
うん、
まあ、やっていくんだろうなっていう気がしてますと。
だから、その、
はいはい、
トランプが言ってることで、現実的にやっても、まあ、どっちでもアメリカ的には問題なかったものについて、トランプの意見に寄せていくような、気はするかな。なんか TPP の問題とかもトランプになったことによって、うん、もう TPP はアメリカではもうないかなみたいな話が結構されてますけど、なんかそういうようなところは変わるのかもしれないけど、大きなところはまあ基本変わらないのかなっていう感じがしますけどね。
うんうん、うん。ちょっとここでそのトランプ氏自身がこんなことを考えてますよっていう、まあその、スローガンとかもね、いろいろあったんですけれども、はい、
うん、
はい、それを本当に簡単にパラッとだけ言っていきたいと思うんですが、まあ、簡単に言ってしまうと、まず、軍事についてどう思うのかっていうところについては、うん、まあ、アメリカを再び偉大にっていうことです。アメリカをすごく強調してるんですね。
アメリカファーストみたいなことしました、ね、
世界平和とかじゃなくて、アメリカ。はい。
言ってましたね。
まず、米軍をめちゃくちゃ強くすると。軍需産業を、うん、活性化させると。
うん。
はい。で、日本とか、韓国とかについては、軍をね、配備させて、まあ一緒に軍事訓練やったりとかして、いろいろこう、サポートしてくれてるっていったところに対しては、日本とかドイツとか韓国とかサウジアラビアとか、まあアメリカが守ってやってんだから、米軍に金を出せと。
うん。
で、金を出さないんだったら、もう協力しませんよ、というようなことを言ってると。で、まあ、中国に対しても、どうなんですかね。まあ、ちょっとアジアで、ちょっと調子乗ってんじゃねえかとかいう発言があったりとか。で、今後も中国とか、東シナ海とか南シナ海あたりも、米軍のね、その、軍事艦みたいなものは、増やしていきたいと。もう、なんだろう。変なことすんじゃねえぞと、脅しのために配備しようとしているわけですね。はい。で、まあ、その IS、ISIS ですね。
うん。
で、イスラム国のことなんですけれども、に対してどう思ってるかっていうと、まあ、ロシアと一緒に IS をしばくぞというようなことを言ってるわけ。
うん、
で、はい。やっぱ彼は、不動産王っていうのもあって、彼らの弱点が石油であることを知ってるわけですね。
うん。
で、その石油を爆撃するとか、そんな過激な、超過激なことも言ってますと。
うん。
はい。まあ、なので、まあ、IS に対しては、まあ、だいぶ攻撃を、高めて、なんとか、こう、なんでしょうね。情勢を変えようとしてると。
うん。
いうようなことなんですけれども、意外とそれに対しても、お金に対しては、他のその近くにいる諸国が金を出せというようなことはまだ言ってます。うんうん、なんやかんやでアメリカ出費してっていうことを嫌ってるわけですね。
う
ん、
そうだね。
総論としては。うん、はい。
お金
で。経済について。はい。で、先ほどホネスさんからもあった通り、TPP 離脱宣言してると。はい。で、まあこれに対してもおそらく一旦見直しますってことを本当に言ってるんで、
うん、
日本は自民党が TPP をじゃあやりましょうってことで意見がもう出てきてるので、うん、ちょっと日本の立場としては、まあ、多分安倍さんはね TPP そうは言ってもやりましょうよって話を言うと思うんですけど、
うん、
まあどうなるかがちょっとここからの話し合いになりますよね、うん、オバマさんともう真逆のこと言ってるわけですから、
うん、まあね、うん、
はい。ちょっとここはどうなるかが全然わかりませんと。
うん。
はい。で、次に内政についてですね。特にアメリカの貧困層というか格差がすごいという問題に対して、一番ここがある意味その、なんだろう、トランプ氏が 勝つに至ったポイントがここにあるかなと思ってるのが、その貧困層の人たちに対してのその社会保障なんですよね。
うん。
で、なんか僕も、さらっと記事とか読んだ感じだと、もう本当にお金を持ってる人は、その、例えばハーバードとかのロースクール通って、まあ、弁護士になったりはいろいろなね、キャリアビジョンがあるんですけれども、うん、そっちの道に行くにも学費がなんかトータルで4800万円くらいかかるっていうような記事が出てましたと。
うん、
でとてもじゃないけど、そう、一般家庭っていうか日本にある中流家庭みたいなところがあるとするならば、そんなの学費はちょっとね、払えないと思うんですよ。
うん。
で、バイトの量もね、バイトのお金も、その、日本の最低時給よりも低いところが多くて、本当に20ドルとか30ドルとか、1日にもらえる程度のバイトしかできないとかですね、下を見るとキリがなくて、やばい状態になってる。なのでどうしようかっていうと、まず所得税を免除しようと、ある一定のその、収入をしてない人ね、
うん、
だったりとか、あとは、要はその税金取らないからその分自分たちのお金が増えるということですね。あと雇用を増やしていきたい。だからそういった意味でも TPP をなくすことで国内の仕事がちょっと減らないようにしたいってことですね、うん。特に自動車とかで負けたくないと、そういう気持ちがあるわけです、
うんうん。
はい。あとはその、銃に対しての反対っていうのが、ヒラリーさんの方だと若干ね、銃社会になってるからやめようよみたいな部分があったんですが、それについては、まあ、銃は持ってた方がいいじゃんという意見ですと。
うん、
はい。なのでちょっとここは、結局銃乱射事件みたいなところがね、相次いでますけど、それがトランプ氏に変わったらじゃあ減るかっていうとそうじゃないんじゃないかってところがありますね。
うん、
はい。まあ、あとは社会保障で言うと、まあ、保険ですね。医療保険とかの充実については本人も言ってます。今だと、日本みたいな保険がないんですよね。
うん。
あっても、本当にごく一部の人しか使えない状態で、なんか普通に僕らが気軽に入ったら、だいたいね、3割負担とかによって、だいたい言っても2、3000円とかでかかれるじゃないですか。
うん。
これがだいたいアメリカだと50ドルから100ドルって言われていて、まあだから、行っちゃったら1万円くらいかかるんですよ。うん、病院に行くと、うん。そしたらね、多少調子悪くても病院に行けないっていう状態が続いてる。うん、まあこれをどうにかしたいっていうのが、まあ、支持率を上げるポイントになったわけですね。で、まあ、移民について。これは有名な話はメキシコに対して国境の壁を作りますっていう、うん、堂々と発言してた部分ですね。そのあたりもあって、まあなんか、メキシコのペソがやべえことになってるみたいな、うん、銀行がやばいことになってるみたいな話がもうすでに出てますと。いうようなところだったりとか、あとは、その不法の、移民というかですね、不法に滞在している人たちをもう送り返そうと、もうアメリカに来るんじゃねえと、うん、いうようなことを言ってます。あとはそのイスラム教徒に対してものすごくこの人の偏見が高くて、
うんうんうん、
まあイスラム教徒はアメリカに入ってくるなと言ってます。
うん、
でその入ってこないためにその国境をね警備する人と人数を3倍にしますと。
うん、
いうようなことまで言ってますので、徹底した、その、自らの国を守るっていうところですね。で、まあ、ここには書かれてないんですけど、比較的、共和党自体が、まあ、その、白人自体をちょっとこう、有力視するというか、ちょっとそういう部分があるっていうのにも気をつけなきゃいけないですね。
うんうん、
なので、その、アジアだったりアフリカだったりとかに対して、その白人があまりいないようなところに対しての偏見も、この人が偏見を持ったままの扱いでいる可能性が、まあ出てくると。いう部分をちょっと注意した方がいいかなっていうような気がしています。で、まあ、まとめると、じゃあ日本としてどうなるのかなっていうのは、正直、まあいろいろな記事を見ると、まあ不安な部分はやっぱあるよねっていうのは、真摯に考えないといけないと。
うん。
いう部分がありますよね。まあ、その中流米軍の負担増額は間違いなく言ってくる。で、それに応じないときに米軍が撤退しますよと言ってますと。果たしてそれっていいんですかっていうところで、じゃあ自衛隊をちょっともうちょっとね、増やしましょうかとか、そういうふうになるのかどうかっていうところも含めて考えなきゃいけないのかなっていう。まあ、さらっと言うとこんな感じのことをトランプ氏は言ってるわけなんですが、まあね、ちょっと、どうなんでしょうねっていう。まあ、ただその、安倍さんがね、ちょっと話したいねって言ったら、心よく受け入れてた。 その当初日本が嫌いなんじゃないかみたいな、報道があるったんですけれども、うん、とはいえば日本がいないと、そのアメリカが成り立たない経済とかがたくさんあるので、
うん、
はい。っていった意味では、まあ、うまくやっていこうよっていうところに落ち着くのは落ち着くのかなとは思ってます。
まあそうですね。僕は日本にとってはこれを、まあある意味チャンスと捉えるべきなのかなと、いうふうには思いますね。まあアメリカ内部のその移民とかの話はまあアメリカの内部の話なんでほっといて、まあ日本にとって関係が結構深いのは軍事系と、あと TPP だと思うんですけど、うん、そうですね、TPP は今回自民党もう法案成立させようとしてるじゃないですか。したのかな、もう。提出したりとかして。
自民党としてはそうですね。
うんうん、まあそうですね、うん。
で、いや、それはもう、それでいいのかなと思っていて、アメリカがやらないからうちもやりませんっていうのは、そもそものなんか精神に、なんか自主性がないじゃない、うん、日本として。
まあ、ぶら下がってる感じがして、で、どうしてもね。
スネ夫みたいになっちゃう
から、ね。そうそうそう。うん、で、で、逆にアメリカさんはもうやるって言って参加はしようとしたんだけど、まあ別に出て、脱退するのは自由ですと。で、アメリカが脱退したら、まあ、日本が主導権をある意味握って、作れるようになる可能性が高くなるから、まあ、そこは、今残っているメンツで、きちんと TPP の合意を取った上で、やればいいのかなと。で、後でアメリカが心変わりして入りたいって言ったら、まあ、入れてやるよぐらいの、うん。そこはもう日本が取りまとめていく立場になればいいのかなと。いうふうには思いますし。
そうなんですよね。日本が今までアメリカにぶら下がってるイメージがちょっと強くて、うん、強く言えないとかいろいろあったんですよ。オバマさんはすごく強力な人物ですからね。
うん。
にこやかな笑顔の裏に、日本をこう、コントロールするような、結局我が国が、ね、日本は守ってあげてるんだというようなことがあったんですけど、まあ、今後トランプさんもしかしたら、己の地域は己で守れ的な感じのことを言ってくると。
うん。
いう意味では、ある意味ここは脱、そのアメリカ的なところがちょっとあって、うん、はい。いい意味で、アメリカといろいろコラボレーションしてる部分については、そのままもちろんね、
うん、
関係、いい関係継続ってことでいいと思うんですけど、ずっとこう、戦後今まで来てしまっていた中流のね、米軍だったりとか、その辺の問題っていうのを改めて考え直して、ちょっと、例えば日本でこういうこと考えてるから、もうアメリカンサポートいらないですってことは言い切るくらいのね、
あ、ただね、軍事系、その中流米軍については、これね、はい、多分トランプさんあんまよく分かってなくて、実は日本に置いてた方が、お金の面で言うと得なんですよ。
アメリカとしては。
そう。アメリカって、今、中流米軍に対して日本って、ほとんどのお金出してるんですよ。
あ、まあ、その兵器を買ったり してるんですよね。
そう、
いわゆる。
アメリカが自分の国防省の予算から出しているお金って、米軍の給料しかないんです、ほとんど。
うん。
だから、なんか全体の3割ぐらいしかアメリカ負担してないん
だっけ。そうそうそう。日本は7割
から8割。
8割。そう。
確か
に。で、だから、自分でそれを金出すようになる方が、まず損だっていうのが一つと、あともう一つは、日本を守るためだけにあそこに米軍を置いてるわけではなくて、先ほど言った中国とか東アジアの安定という目的で、米軍を日本に置いてるので、で、そこはどうすんのっていう、その2点をトランプさんがどこまで考えてるかっていうのをもう少し確認した方がいいかなと、いうふうに思いますね。
まあ、うん、先ほどの話、東シナ海とかには、その軍事戦艦みたいなものについては、
うん、
引き続き置くと、
うん、
まあ、むしろ増やすみたいなことを言ってたので、うん、まあ、特に、米中韓あたりの、については、引き続き、まあ、何でしょう、監視体制みたいなものは常に引き続けるぞっていうところでしょうね。
うん。
うん、日本はじゃあ、果たして本当にその、うん、トランプ氏がメリットと考えてることがそうかもしれないけど、
うん、
日本としてはどうなのっていうところは、なんか、きっちりした意見がまとまってないのは、今までこう、なーなーになってきてるからだと思うので、
うん、
まあトランプ氏に代わって、オバマさんとは考え方が全く異なる人が帰ってきたことによって、改めて日本ってこう考えてるとどうですかっていうのをトランプ氏にこうぶつけてみるっていうね、
うん。
っていう意味では、まあ、日本のその、日本独自でこういうことをやっていこうっていう強い日本の感じを、ちょっとできればね、やっていきたいよねと思います。特にその、インターネットに関する技術って全部アメリカで白人なんですよ。
うん、
僕も、アメリカの会議に ね、ウェブの会議とか出ますけど、まあ、時間が来ちゃったんでそろそろ締めますけど、ほぼ白人でしたからね。
うん。
だから、この流れでね、まあ、結局、Google とかのサービス、僕らすごく、便利に使ってはいますけど、完全にアメリカの企業で、もう覆い尽くされちゃってる中で、日本からも世界のサービスをこう作っていかないと、やっぱりその、なんでしょうね、外貨が受けられない。まあ、自動車とかはすごいあるんですけどね、
うん。
もうちょっとインターネットの世界で、はい。何か主導権握れる何かサービスなり作れたらいいなって個人的には思いましたね。こういう機会にそういうのをどんどんこう考えていくっていうのはいいかなとは思いました。うん、はい。まあ、ということでちょっと、今日は本当に表をさらうだけというか、ふわっとした話しかできてないんですけれども、お便りで出ていた通り、今のアメリカ国民ってどういうことを考えているのかっていうのをもうちょっと深掘りするべきかなと思ってますので、まあ、そのあたりは、まあ、糸端カオスなどで取り上げさせていただきたいかなと思います。ということで、今日のニュースは以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
井戸端カオスでございますけれども。うん。トランプね。
うん。
全然関係ない話なんですけど、ハワイに新婚旅行行った時に、
はい。
泊まったホテルがトランプさんのホテルでしたね。
あら、まあ、トランプタワーではなくて。
トランプタワーではなかった。
トランプタワー自宅でしょ、あれ。
トランプの、まあ、ホテルのね、トランプのホテルがあるんですけど、うん、すっごいいいホテルでしたよ。
まあ、だって、経営者としては優秀なんだから。
いや、すごい優秀だと思います。
うんうん、しかも、あれでしょ？
できたばっかりだったのかな、うん、ハワイはトランプのやつが。まあ、できて数年ぐらいだったんで。うん、まあ、ちょっとワイキキビーチから若干離れてるんですけど、いや、すごい綺麗なね。うん、なんか、中にキッチンもあって、まあ、コンドミニアム的な要素もある部屋だったんですけど、うん、眺めも良くてね。トランプのホテルは良かったですよ。
じゃあ、あれですね、ホネストは、ホネストのお金はトランプに行ったということです
。そうですね。
まあ、トランプさんになったら、ね、うん。あんたのところホテル良かったよ、とか言って、うん。言ってあげたらどうです
か。客はね、大切にしてもらわないといけない。
うん、そうです。当たり前だろって言われるかもしれないですけど。まあまあ、まあ、良かったです。ぜひね、まあ、ちょっとお高めですけど、行く機会があればぜひというところでございますけど。まあ、そんな話はね、さておいてですね。今日はデジタルタトゥーのお話についてしていこうと思いますけれども、うん、まあ冒頭でね、デジタルタトゥーって何でしょうかっていう質問をさせていただきましたが、デジタルタトゥー、これはですね、まあ一言で言えばネットに残る過去の遺産というか、なんか中二病というか、なというか、というようなものでございますね。消えない投稿だったりとか、まあそういうものを今デジタルタトゥーというふうに言われていて、まあそもそもこのデジタルタトゥーという言葉がですね、まあ取り上げられるようになった大きな要因が実は3年ぐらい前にあるんですけど、
うん、
それは何だかご存知でしょうか。まあ知ってますね、二人とも。何でしょうか。
3年ぐらい前。
うん。
なんかいっぱいあるような気がして。
うん。
まあまあまあ。
なんか、そういうのになりそうなやつって。うん。
あ、日本の話ですよ。
そんなんいっぱいあるじゃん。例えば、冷蔵庫に入ってツイッターに。
ああ、
とか、そういうやつ？
はい、そう、そういうや
つ。ああ。
うん。
ちょうど2013年にですね、まあ、バイトテロというか。
うん。
ね。そういうような事件がいろいろありましたね。なんか、ブロンコビリーで、なんかやったとか。
あれ3年前だったのか。
3年ぐらい前です。我々の番組でも取り上げましたけど。
そうですね。
はい。まあ、そういう事件が注目を浴びまして、で、まあ、それを SNS に投稿したことによって犯人がね、特定されて、それがその人が辞めることになったとか、お店が閉店するまで追い込まれたとか、コンビニが閉店しましたとかですね。まあ、そのようないろいろありましたけれども、うん、まあその、なぜそれの特定に至ったかというようなところについてはですね、やはり SNS で過去にどういう投稿をしてたかというところを遡られて、まあそこから今の大学はどこだとか、 どういう人間なのかとか、本名は何なのかとか、うん、まあこの前ね、秋の夜長スペシャルで、私が書いた小説のような、ね、お話でございます。うん、そうですね、はい。まあそういうような形で個人情報とか、画像っていうのが特定をされて、それがもう自分の意思とは無関係に、デジタルの中で拡散をされていったと。
うん、
まあそういうような、事態がですね、関心を非常に集めまして、デジタルタトゥーというような表現も、まあ普及が進んでいったと。
うん。
はい。まあ比喩表現ですよね、デジタルタトゥーというのはね。デジタルに一回投稿してしまうと、入れ墨みたいに、もう消すのが困難になってきますよというような、まあ、比喩表現としてデジタルタトゥーというのが使われるようになりましたと。
うん。
うん。ということで今日の、まあ、取り上げは以上なんですけれども。
どうしていきたいかってところからですかね、じゃあ。
デジタルタトゥーというもの、お二人は、どうですか？デジタルタトゥー、なんか、昔書き込んだ内容で恥ずかしいものってありますか？多分僕以上に恥ずかしいものはないと思いますけど、どうですか？
まあ、恥ずかしいっていうかもうあんま思い出せないっていうね、ものなんですけども。
おじいちゃんみたいな。
ただね、僕はその時から掲示板に書き込んだ内容は将来、未来、英語残るなと思っていたので。
ああ、素晴らしい。
基本的には、今検索して出てくるものはない気がするんですよね。だからそれぐらい、一応気をつけてはいました。
わしじゃよ、わしが消えたのがちょっとショックする。
わしじゃよ、わしも消えてるし。いろいろとね、他にもいろんなサイトやってたりしましたけれども。
名言がいろいろありましたからね。
日記とかも書いてましたけど、そういうのも。
書いてた。
はい。今検索しても出てこない。しかもアーカイブ系でも出てこないんで。
おお、まあ、素晴らしい。
だから今のところは、そこを気を、やっぱり気をつけるっていう意識を最初から持つことが、まあ、月並みですが、大事かなと思います。
でも、それってもう本当に、20年はちょっと言い過ぎかもしれないけど、15、6年前からもうその意識を持ってやってたっていうことだもんね。
ああ、まあそうですね。だって、思いませんでした。その時はお二人はどう思ってました？自分が今掲示板に書いたり日記書いたりしたものは、例えば20年後どうなってるかと。
うん、うん、何にも考えてなかった。
考えてなかった。
何にも考えてなかった。
ああ、そうですか。
ただ僕の話をすると、うん、その直近で高校くらいの時に、はい、多分まあ一般の人よりも割と早めに着手してるじゃないですか、インターネット
で。そうね、我々は、ね。
直後にもう中学高校っていう時代だったんで、うん、
はい、はい。はい、
しかも周りの人たちが作ってない中自分でホームページ作ったりとかってやっていって、掲示板に書き込みもしたりとか、もちろん2チャンネルっていうね、ものが普及する、
うん、
普及してた頃ですから、
うん、
もう僕も普通に書き込んだりとかしたことありますし、
うん、
あとは、うちのね、父親もね、PC をちょっと一回、家の PC 使った時に、父親が、2チャンネル普通にブックマークしてて、しかもそのスレッドをブックマークしてたんですよ。
ああ。
そうそう。自分のね、勤め先の会社のスレが立ってて。
ああ、なるほどね。
そういうことある。
そのスレをね、随時監視してたよ。だから、まあなんか、ね、いろいろそういう、まあ、親と似てるなって部分もあるんですけど、一回、二回は、そういうところで痛い目見てるんですよね、実は。
うん。
ああ、
なるほど、ね。あ、なんか変なこと書いちゃったなとか、炎上しちゃったなとかっていうのが、まだまだネット使ってる人が少ない時代に、ちょっと経験してるんですよ。
うん、
で、そうすると、ミクシーとかフェイスブックとかにこう徐々にこう移行していっても、そういう発言を慎むような一応こう、習慣がついていて、最近はもうそういうことがないように、徹底的にその情報管理していて、自分から画像を上げなかったりとか。
ああ、はいはい。
はい。うん、あと、ま、自分の身内、ことについても、この発言をすることでどうなるのかっていうのをすごく考えたりとかして、
うん、
結局最終的には何も書かないのが正解なんじゃないかとか、
まあね。
ツイッター上でもその、はい、赤裸々に書くというよりは抽象的なことを書くとかね、
うんうん、
っていうように抑えてなんとか今過ごしてますけど、もう完全に自分の普段の私生活を全部ツイッターに載せるとか、インスタグラムに載せるっていう方が散見されるのを見ると、
うん、
まあ、この方々がね、例えば5年後、10年後とか、あるいは近々で今、全然知らない人がずーっとウォッチしてるとか、そういうことに対しては、どのようなお考えなんだろうかっていう、 いい、大丈夫だよねっていうことは再確認してあげたいなって気持ちはありますね。
う
ん、
そうですよね。
はい。
まあ今お二人が言ったようにですね。まあ我々3人は比較的、どちらかというとその早い段階で、このインターネットというものに触れる機会があったので、さっき何も考えてないっていうふうに言いましたけれども、久々にですね、私先ほど自分の日記を開きまして、
はい。
まあいろいろ見ていたところ、一応その時何も考えてない割に、個人名を出さないとかね。
あ、まあそういうことはね。うん。
うん。要は誰か特定できないように誰かのことを書くにしても、まあイニシャルトークンにしたりとかっていうような配慮は一応その時点ではしてたりしたので、まあそういう、なんていうでしょう、知見というか、いうところはあったんですよね。
うん。
で、認識としてあって、いろいろこう、本名が出ると、めんどくさいとかっていうことも、まあ一番最初にホームページを作った直後に気づきましたし、
うん。
まあそういう意味では我々はある意味、まあ、恵まれたというか、早い段階から気づけた環境にいたのは良かったことなのかなというふうには思います。で、プラス当時って、まだそんなになんか GPS が、こう、どの端末にもついてるような時代でもなかったですし、
うん。
なんかね、パソコンに前代こうカメラがついているような時代でもなかったので。
ツイッターもなかったしね。
そう、ツイッターもなかったし、うん、まあどちらかというとチャットみたいなね、うん、いうところではありましたけれども、まあそういう、なんて言うんでしょう。まだそんなに自分の個人の情報が、スタンプとして残りづらい。どこに住んでてどういう人間なのかっていうのは、うん、自分で発信しない限り残りづらいっていう世の中だったので、まあそこの、年齢の時に学習できたっていうことは良かったのかなと思うんですが、
うん、
今の世の中ですね、やはりスマートフォンというものが普及をしまして、
うん、
で、そこにはもう GPS っていうのが絶対載っていて、でカメラもあってで、検索履歴なんかも全部取られていてっていうような、今の時代に簡単にやっぱり投稿をすると、すべてそれが先ほど言ったようなデジタルタトゥーとして残ってしまうというこの世の中になっているわけじゃないですか、
うんうん、
それって個人的にですけどすごい怖いなと思っていて、
うん、
まあ、先ほど馬間さんも言っていた通り、
はい、
この SNS とかに投稿しない方が一番ベストなんじゃないかっていうね考え方にどんどんどんどんなってきているというところはあるんですが、うん、
一番怖いのがやっぱりそのいくらね公開設定とかをしてね、うん、やって身内だけっていう風にしても、その身内の誰かがその写真を、また一般のね、ところに、例えばアップしちゃったり、シェアしちゃった時点で、世界中にその画像が行ってしまうと、
うん、
いうことが、リスクとしてあるよっていうことを、感じ取っておかないといけないということで、うん、ちょっと性善説に立った、サービスになってるなと思っちゃうんですよね、うん。どうしてもその、まあ、絶対に身の回りにいい人ばっかりだよって自信のある方も多いと思うんですけど、
うん、
万一、例えばなんかと、誰かと喧嘩とかしたりとかして、なんかこの人の写真を投稿してやろう、とか言って、なんかその人のね、なんかこう、ちょっとネタみたいな格好したか、やつとかをね、勝手に拡散したりとかっていうことが、可能性ゼロじゃないよっていうのはね、やっぱありますよね。
まあそうですね。うん、どちらかというとその可能性よりかは、アカウントの乗っ取り。そういう系で、暴露されるっていうパターンのが多そうな感じはありますけれども。
う
ん、まあでも、非公開にしていない限り、
うん、
絶対起こり得る可能性はあるんですよね。うん。
そうですね。
まあ、だからこそ、このデジタルタトゥーという言葉に象徴されるようにですね、ネット上への投稿というのは、本当に気をつけていただきたい。
うん。
もう、全世界に拡声器で話しているのと同じような形になりますので、ね、一度発言したもの、投稿した写真、まあ、そこら辺はですね、まあ一生ほぼ消えないと思っていただいた方がいいかなというふうに思います。
まあ大体炎上する系とかを話にすればいいんですかね。
うん、
どこを気にすればいいのかな。なんか一番気をつけるところってどこなんだろうって。
まあでも何が今の世の中炎上するか分からなくない？うん、それが怖いなっていうところもあって。
うん、そうなんだよね。
一つ言えることとしては、ちょっと前の話にその、Facebook とか Mixi とかに上げてた話を、その採用担当者、人事の人が、学生の名前で見てね、
うん、
その変な考えじゃないかとか、学生時代にどういう 遊びをしてたのかっていうのをリサーチして、それをその採用の、一つの指標にしてるとかっていうのがちょっと取り上げられたことがあって、
うん、
実際僕も、面接官をするって機会もちょこちょこあるんですけど、
うん、
やっぱ名前をググっちゃいますよね、一旦ね。そうすると、名前でフルネームでググっちゃったりすると、やっぱ出てくる人は出てきます、うん、
出てくる、出てくる。
はい。で、まあ、ね、ポジティブな、お話であれば全然そこで、ああ、いいじゃんってなるんですけど、もしかしたらネガティブな要素、例えば、ちょっとこうアウトローな感じのね、うん、例えばこう、勝手に、解釈するとあれだかもしれないんですけど、明らかに、その、悪そうな人たちと、つるんでるばっかり、
うん、
お酒とタバコを片手に持って、イエーイみたいな、
ウェイたちね。
ばっかり出てくると、
うん、
そうそうそう。例えばその会社からしたその社風がね、例えばすごく真面目な会社だったりすると、その、うん、結構これギャップあるけど大丈夫かなとかってね、思ったりはしますよね。
うん。
はい。なので、その一つは就活生とかそういう人たちは、まあ大学自体すごく楽しい思いをして、すごい写真とかアップしたい気持ちも絶対あると思うんですけど、うん、まあその就職っていうところとか、社会人になるんだっていう自覚もありながら、まあちょっと SNS とかに対しては、ちょっと慎重に投稿してほしいなとは思いましたね。
うん
あれですね。だから何のために SNS 使うんだろうっていう。
まあそこもね、そうなんですよね。うん、僕が今、まあ直近で許せないというか、
はい、
やめてほしいなって世の中の人に思うことがあるんですけど、
はいはいはい、
写真をね、勝手にあげるじゃないですか。
タグ付けするやつ。
うんうんそう、うん。タグ付けもそうだし、タグ付けなしでも、普通に、例えば僕がふと映されたものに対して、簡単にあげよるんですよ。
確認もなしにね、インスタとか。
そうそうそう、うん、確認もなしに。Facebook とか、
うんうんうん、
Twitter とか、まあ。Twitter はあんまりないかもしれないけど、はいはい、ポーンとあげるんですけど、何をもってお前は、それをあげとんだと。
ね、肖像権の侵害だと。
いやいや。そんなね、別に有名人でもないですし、なんか悪いことしてるわけでもないので、別に、後ろめたい気持ちはないですよ、
うん、
そりゃ。
うん。
別に、あげてもらって構わない、構わないわけじゃないけど、その、確認取れよと。
うん。まあ、取ってくれる人は取、いますよね、ちゃんと。
うん、うん。
で、そうじゃない人が、やっぱりちょっとその辺の配慮が欠けているんじゃないのっていう、
そう。
意見ですよね。
で、うん。そういう、ポンと上げるやからに限ってですね、その、なんて言うんでしょう。ネット上の行いがいいとは言えない、うん、人が、いや、個人的な意見ですよ。多いような気がするんですよ。うん、
全然その、悪い意味が全くなくて、ただただ、なんだろうね。脇が甘いって感じがしますよね。
あ、そうそうそうそうそう。
うん。なんかそういう風に見られたりとか、他の人がどう感じてるかっていうより、まず先に自分がこれをシェアしたいって気持ちの方が先に行っちゃってて、
なんか楽しい夫婦みたいな。
そうそう、楽しいよねっていう、うん、よねっていう感じが、こう、うん、半ば強引に共有されてきてて、どうなのかな、同じ温度感で全員見てるわけじゃないよな、というのは、
うん、
本人も多少考えてもらった方がいい。
そ
の
まあ、
このため
に
は
ね、
や
っぱり、
まあ、
うん。いや、そういう、なんだ、教育なのかな、そこは必要なのは。そうすると。
いや、でも結構それ自己判断に委ねられちゃってるから、自己責任か。自己責任で委ねられちゃってるから、うん、そこの中に他人が入るってことに対しての配慮は、
うん、
まあ、その、仲のいい人だったらね、ちょっと指摘してあげてもいいかもしれない。
まあ、
けど、
うんまあ、そうなんですけど。
まあ、映り方次第じゃないかな。ちょっと見切れてる程度だったら全然セーフ
だけど。まあまあね。
がっつり映ってて、で、ハメ外しすぎたような顔で映ったりとかしてたら、なんかちょっとそれはちょっと、あげないでほしいなというのはあったりもしますけど。
うん、そう、目つぶってたら嫌なね、あるもんね、そういうの。
うん。うん、そういう、なんだろう、その、人の写真を勝手にあげちゃう人って往々にして自分の写真をポンポンあげてるじゃない。
その延長線上なんだよね。
うん、その延長で考え
て
る。
気にしてないんだよね。うん。
そう。だから、その人って多分ネット上で、なんか怖い思いとかしたことないんだろうなって、本当に思う。
うん、
ああ、そういう人ねっていう。ああ、はいはい。うん、怖い思いしてないんだ。ああ、はいはい、みたいな。 いうことがあって、僕なんかは、まあ昔の中学高校の時に言うと、まあお二人もご存知だと思いますけど、うちが、僕が運営をしていたホームページに、まあ後輩から散々悪口を書かれたっていう過去がある。まあ、ご存知ですよね。
まあそれはホネストさんが大人気っていうことによる一つの嫉妬、うん、
いや。
妬みみたいな部分もや、あるじゃないですか。そうそう男子、うん、そうそう、その、
なんて言うんでしょう。どちらかというと、その、いや、生徒会長に立候補して、何回も落ちてて、一回も生徒会長になれなかったっていう人物で有名になってたっていうのがあるんですけど。いや、まあ、それもいろいろあって、まあ、普通にね、今だから笑い話になるかもしれませんけど、自分の掲示板に死ねって書かれたりですね。後輩にですよ。そんなことがこう、いろいろ書かれてた時代があり、その、投稿をした人を簡単に特定できたんですよね。その当時。
うん、はい。
偽名を使って一生懸命投稿してるんだけど、あ、こいつの IP バレバレだな、みたいな。
そうそう、ソース開くと IP 普通に載ってるっていう。う
ん、そうそう。で、そういうやつに限って、投稿するときにメールアドレスっていう欄があったら書かなきゃいけないと思って、自分のメールアドレスを書いちゃうみたいなバカなことをやって。
当時はリテラシーゼロだから。
そうそうそう。
なっちゃうんでしょうね。
やってるやつがいたんですよ。僕は逆に、そういうバカなやつを見て、こうはならないでおこうっていう、まあ、勉強させていただいたっていうところもあるんでね。うん、まあ、一概に彼らの行いが、まあ、人になかなか死ねっていうのは悪いことですけど、
うん、
まあ、それでね、ネットリテラシーというものをこう学んできたというようなところの背景もあるので、僕はもう、絶対にああはならないと。ね、うん、いうような気持ちでやってますけど、今のその、こう、生まれた時から、もう、IT が整った環境にいる子たちって、そういう、なんだろう、個人が特定されるかもしれない可能性っていうのを、一切、恐怖として感じずに生きてるから、何にも気にせずにやってるんだろうな、とは思う。ですよ。
うん。
だからそれをね、ぜひ、まあ、うちの番組でも何度も言ってると思いますけど、学校でね、教えてんのかもしんない。でも教えてんのかもしんないけど、本当の恐怖を疑似体験するぐらいの授業をね、ぜひやっていただきたいなっていうふうには、思いますけどね。
そうだな。
今どういう授業が行われているのかっていうのはちょっとわかんないですよね。もしかしたらある程度情報の授業とかで、こういうそのリスクがあるとか、セキュリティっていうものに対して先生が頑張って指導してるかもしれないので、昨今の SNS でいろいろなトラブルだったり、ね、あるのを見てると、それは学校の先生としても、そのあたりちゃんと指導しないとなっていうなるのは、ね、当たり前の話なので、まあそれどこまでやられてるかっていうのはありますよね。
まあ逆にこれを痛い思いをさせたい相手のために使うっていうさ、そういう新たないじめみたいなのに発展する可能性もあるんだよね、こういうのって。
うん。
だから、そう。痛い思いを他人にさせてしまう可能性もあるよっていうので、写真を上げるのをちょっと気をつけてくださいねっていうのは一つの考え方だけど、その側面痛い思いをさせたいと思ってる相手の写真を勝手に上げちゃうっていうこともできちゃうわけだからね。
できちゃう。
その辺のそのバランスをどううまく説明をして分かってもらって、しかもね、行動に移してもらうのかという、結構難しい問題ですね。どういう方法でやっていけばいいのかも、ちょっと答えが今パッと思い浮かばない。よくいじめの動画が YouTube に上がっててみたいなニュースも最近聞くじゃないですか。それもこういうのの、まあ、裏返しですよね。ある意味その悪意を持って痛い思いさせてやろうっていうね。
うん、
どちらかというと自分にタトゥーは掘らないけど相手にタトゥー掘ってるみたいな、そんなことになりますから。
まあそうですね。うん、まあなのでね、本当に僕が中学高校の時代に YouTube と Twitter がなかったことは本当にありがたいことだなと。
うん、学生時代にね。
思いますね。それだった。
うん。大人になってからだと、いや、こんなこと言ってるけど気にしないでいいや、みたいな、ある程度自己コントロールができますけど、うん、ピュアな時にそれ書かれた時のダメージって計り知れないですよね。
計り知れないよ。
直接、いや、こいつこんなこと考えてるんだ、うわ、みたいな、 なんかもしかしたらそうじゃないのに、これ、こういうのみんながそうやって考えてるんだっていう、どんどんこう自分を追い詰めちゃうとかですね。やっぱり、思春期の時期とかって、ね、はい、結構そういう自己嫌悪になっちゃうケースとか、それで学校に行けなくなっちゃうとかって、やっぱりメンタル面のね、成長時って、ちょっといろいろ弱い部分がありますからね。
うん。
よりその SNS の効果が、こう、大人よりも効いちゃうっていうのがあるんで。うんうん、
そうね。だから、まあ、あの当時もし今のような環境が整ってたら、私は確実に写真を撮られて拡散されてたでしょうし、
うん、
まあ、それに、うん、写真をくっつけられて死ねって書かれてたと思いますから、本当に、本当に危なかったなっていう。まあ別に恨みを買うことはやってないんですけどね。
うん、そうそう、全然やってないですよ。ただただ目をつけられたみたいなね。
そうなんですよ。
で、今、まあ、目立ってしまったからね。
そうそう。過去の日記をですね、今遡っていたら、どうやら大学に入ってからもですね、後輩からそういう投稿を受けてたみたいですね。自分自身で振り返って。
その後輩もそのさ、しつこいよね。
すごいね。もっと他に。
反応してないのにさ。
うん。
うん。
4つぐらい下のやつなんだけどね。うん、その書いてる人間は。よくもまあって感じですよね、本当に。いや、本当に怖いお話ですけども、皆さんもね、ぜひ、もう今やってないかもしれないですけど、ミクシーでね、どんなこと書いてたとかね。Facebook 最近開いてないけど、昔こんなこと書いてたなとか、写真こんなの上げてたなとか、それ全部検索できますし、
うん、
インターネット上に全部こう公開されてる状態になっていると思いますので、消すなら今のうちですよ。ね。うん、ぜひ、さんも、このデジタルタトゥーという問題についてね、自分が当事者にならないように気をつけていただきたいというふうに思いまして、今回の井戸端カフスとさせていただきます。
はい、ありがとうございました。はい、エンディングですけれども、まず今日のかけらじタイムズは、うままさん、もしとらからもうとらにということで、大統領選の、まあ、結果をですね、振り返るということと、まあ、これからどうなっていくんだろうというところに対してちょっと思いを馳せたというね、会になりましたけれども。まあ、いろいろと、まあ、ヒラリー、トランプ、まあ、半々に票が割れたということで、まだ今でもね、アメリカでは、トランプは私の大統領ではないみたいなデモがね、あちこちで起こっていたり、うん、まあ、まだ、いろいろと外交面、トランプが公約に書かれていた、まあ、内政 T とか、あと TPP とかですね、どれぐらいまで、あの通りになるのかというのもまだ不透明だったりということで。
そう、何もわからないっていう、ね、のが逆に不安を煽ってる感じはありますね。
そうですね。で、現状やっぱそういう状況ですが、はい、まあこれから少しずつ各ね、首脳と、各国の首脳と、まあ会談をしつつ、その辺が明らかになっていくとは、まあ思いますけれども、まあなってしまったものは、まあしょうがないというか、まあ、受け入れて、これからじゃあどううまく付き合うかというところに、まあ、ね、期待をしていきたいなというふうに、まあ思いますね。で、これは、でもちょっとこれ大統領選で面白いのが、あれですね、国民の有権者の投票数、得票数だとヒラリーのが多いんですね。30万票ぐらい。
ああ。
40万票。うん。だけど、選挙人、各州で代表を選ぶから、
うん、うん。
ある州で、ヒラリーとトランプだ、トランプの方が多いってなったら、その州の選挙人は全部トランプ派の選挙人になっちゃうというね。
なるほどね。
そうそう。だから、あれなんて、どの州を抑えたかとか、そういうのがもう、ポイントになってきてしまうと。勝てると思った州で勝てなかったら、一気に形勢が変わってきちゃうっていうのはね、特徴ですよね。
ただまあ、これ、まだちょっとね、まだよくわかんないのが、この選挙人による今度大統領の投票が、12月にあるんですよね。で、その時に、僕はトランプに投票しますって言った選挙人が、このデモの様子とか見て、裏切るっていう、ことも過去にはあったらしくてですね。まあ、本当にトランプにちゃんと確定するのは12月の選挙人投票というところになるということも、まあ皆さん押さえておいていただけるといいのかなと、いうふうに思います。はい。まあ、ちょっと今後ともね、このニュースには、もう少し着目していきたいなというふうに思います。 まあ、そして、はい、井戸端カオスですね、過去のデジタルタトゥー残っていませんかという、コーナーですけど、まあこれ聞いていてポッドキャストもねデジタルタトゥーの一つだなというふうに思いましたけど、ね、
そうですよ、もうデジタルもデジタルのタトゥーですよ、我々。しかも声情報が残ってますから、
いやートラウマの回、トラウマというかねちょっと過去回恥ずかしい回が多かったかな。
うん、ちょっとね気をつけないとダメですね、
ま
あ、我々
でもこれはね、まあでも、その時はそういう考え方だったと。でも今は違うと。
まあそうね、これはもう、外に出すように発言してるわけですから。
そうそう。
まあ大丈夫だと思います、
まあそうですね。そこは違いますよね。SNS でポッと出すのと、実際に外に出すための、人に聞いてもらうための、番組作りというのはちょっと違うので、まあ違うと思いますけども、まあやっぱり手軽に何よりいろんなものがね、投稿できるようになっちゃったという、まあこの世界がやっぱりこういった問題を生んでるんだろうと思いますよね。まあ、うままさんもちょっと痛い思いを一回ね、軽くしてみるとちょっとわかるんじゃないかとか、いう話もありましたし、まあその痛い思いは自分だけではなくて、まあホネストさんの写真が上げられてしまうということのように他人に痛い思いさせてしまう、まあこともあると。う
ん、まあ僕の場合はね、単純に自分の、なんか父親に対して思ったことを黒いホームページの中に全部ブワーってグレーの文字で書き殴ったら、それを親父がそれを見て、手紙でね、手紙を僕の机にポンって置いてあって、お前の言いたいこともよく分かった、みたいな謎のね、手紙があったよっていう、そういうやりとりして、まあこれ、見られちゃいけない人に普通に見られるんだっていう。
確かにね。
うん。ことでした。はい。
まあその辺のやっぱり想像力というか、まあ、なかなかうっかりやっちゃうっていうのはそういうパターンが多いと思いますけれども。まあ教育って話がありましたけど、一番こういうのって、まあある意味道徳的なことなんで、成長期にやっといた方がいいかもなとは思いましたね。うん、その時代に合った ね。そういった教育。うんうん
まあ、あとその親がね、ちゃんとその SNS とかそういうのは最近どんなのが出てるのっていうことに対してある程度勉強して、
うん
子供に対して、いつから携帯持たせるとか、
うん、
あ、どういう使い方してるとか、うまくコミュニケーション取っておくっていうのも大事なのかなとは、
うん。そうですね。
はい。
はい。
ですけど、はい。
まあそういった意味で良い方法をね、実践されている事例とか、なんかそういうのをご存知でしたら、リスナーの皆さん、ぜひお便り等で、私たちにね、教えていただければというふうに思います。はい。ということで、かけあがいラジオでは番組に対するお便りを募集しています。お便りフォーム、ツイッター、イメール、3択選びいただけます。まあ、おすすめはお便りフォームで、公式サイト、もしくは、ツイッターからリンクしています。イメールは、かけらじアットマーク、gmail.com、もしくは、かけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集、テーマなど、気軽に、どしどしお便りをお送りください。はい、ということで、今回11月20日配信ですね、ホネストさんの誕生日にお送り
しました。誕生日使うのでも全くなかったけど
自分から言い出してねそして特に取り上げずに終わっていくという
誕生日系のネタではなかったですからね。
ではなかった、
はい。まあ、ということで、ぜひね、新しい1年をね、ホネストさんにも歩んで、いただきたい素敵な1年になりますようにということですね。
ありがとうございます、
はい、お送りいたしました。私グリーンティーと
まあまと
でございました。
はい、では次回をお楽しみに。さようなら。
さようなら。
さようなら。